髄腺、赤髄腺。いた子さんは友達に教わって、水仙の根を切り割って、赤い絵の具と青い絵の具を入れて、お庭の隅に埋めておきました。早く芽が出て、赤と青の水仙の花が咲けばいいと、毎日水をやっておりましたが、いつまでも芽が出ません。ある日、学校から帰って、すぐにお庭に来てみると、大変です。お父様がお庭中をすっかり掘り返して、畑にしておいでになります。そうして、歌子さんを見ると、いやあ、歌子か。お父さんは、うっかりして悪いことをした。お前の大切な水仙を、二つとも、桑で半分に切ってしまったから、裏の草原へ捨ててしまった。勘弁してくれ。その代わり、今度水仙の花が咲く頃になったら、大きな品水仙を買ってやるから、とお謝りになりました。歌子さんは泣きたいのをやっと我慢して、裏の草原を探しましたが、もう見つかりませんでした。そうしてその晩、布団の中で、品水仙はいらない。あの水仙がかわいそうだ。もう水をやることができないのか、といろいろ考えながら泣いて寝ました。あくる日、学校から帰るときに歌子さんは、もう家へ帰っても、水仙に水をやることができないから、つまらないな、と、しくしく泣きながら帰ってきますと、途中で、二人のきれいなお嬢さんが出てきて、なれなれしくそばへ寄って、あなた、なぜ泣いていらっしゃるの?と尋ねました。歌子さんが訳を話すと、それでは私たちと遊んでくださいましな、と親切に言いながら、連れ立ってお家へ帰りました。二人は本当に静かなおとなしい子でした。顔色は二人とも雪のように白く、おさげに黄金の稲飾りをつけて、一人は赤の、一人は青の、リボンを結んでおりました。歌子さんは少し不思議に思って尋ねました。あなたたちはそんな薄い緑色の着物を着て寒くはありませんか?いいえ、ちっとも。お名前は何とおっしゃるの?花子、玉子と申します。どこにいらっしゃるのですか?二人は顔を見合わせてにっこり笑いました。この頃、ご近所に来たのです。どうぞ遊んでくださいましね。歌子さんはそれから毎日三人でおとなしく遊びました。本を見たり、絵や字を書いたり、お手玉をしたりして、日が暮れると、二人はそろって、さようなら、と帰って行きました。お母さんは、本当におとなしい、品のいいお嬢さんですこと。歌子と遊んでいると、うちにいるかいないか、わからないぐらいですわね、と、お父さんと話し合って、喜んでおいでになりました。そのうちにお正月になりました。歌子さんは初夢を見ようと思って寝ますと、いつも来るお嬢さんが二人そろって枕元に来て、さも嬉しそうに、今日はお別れに来ましたと言いました。歌子さんはびっくりしましたが、これは と夢だと思いましたから、安心して、まあ、どこにいらっしゃるの？と尋ねました。二人は気まり悪そうに、今から裏の草原に行かねばなりません。どうぞ遊びにいらしてくださいね。といううちに、二人の姿は消えてしまいました。歌子さんははっと目を覚ましましたが、この時やっと気がつきまして、それじゃあ水仙の精が遊びに来てくれたのかと、夜の明けるのを待ちかねて草原へ行ってみました。草原は黄色く枯れてしまっている中に水仙が一本青々と伸びていて、青と赤と二色の花が美しく咲き並んでおります。